ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の田中智明です。早速ですが今回の調査内容についてお伝えします。今回私のもとに届いた調査依頼はカダルテラス金田一の謎を探れ。カダルテラス、ラジオ機の皆さんもさすがにもうご存知でしょう。カダルテラス金田一とは昨年3月に二戸市は金田一温泉にオープンした新しい温泉施設のこと。オープンから1年以上の時間が過ぎていますから、もうすでに何度も行ったという方も数多くいるでしょう。新しく大きなお風呂は実に気持ちがいいので、私田中も何度となく使わせてもらっています。とはいえ改めて考えてみると、お風呂が気持ちいいということ以外はまだまだ知らないことがたくさんあるのではないでしょうか。謎を見つけ出す、これもまた探偵の腕の見せ所。ということで早速調査を開始したいと思う。いつもであればまずはインターネットなどで情報収集をするんですが、今日は天気もいいことだし直接聞き込みに出かけてみることにします。ということで初日の今日はカダルテラス金田一前沢支配人への聞き込みをお聞きいただきます。聞き込みはカダルテラス金田一の建物とプールとの間、実に気持ちがいいウッドデッキでお話を聞いたため、時折プールで遊ぶ子どもたちの歓声や草刈り機の音などが聞こえてきますが、これもまた聞き込みの臨場感ということで、どうかご容赦いただきたい。まずはこのカダルテラス金田一という特徴的な名称について改めて前沢支配人に聞いてみました。
ですね、カダルテラスといえば聞こえがいいんでしょうが、まあ普通に話したらカダルとかですねテラスだとかっていうふうにこうなまっちゃうんですが、まあ方言でカダレードがっていうふうに言えば、こっちはこっちに来いと、まあ集まれ集まれみたいな感じのもので、まあカダルというのはその一緒になってこっちは来いっていうふうな意味 と、一緒に集まって何かをするというふうなとか、この輪の中に入ってほしいという意味を込められているというふうに聞いてますんで、なのでそこでテラスが来るのは集まる場所、この場所に集まってみんなでこうワイワイやるとか、あるいは一つのものを作っていくという趣旨で金田一に集まってっていうの、その金田一のテラスに集まっている。なので飾るテラス、語らうのか集まるのか、
今もねまさしくこの建物とプールの間のテラスで、ね、子供の声もちょっと聞こえる中、
そうですね、
収録してますけど、まあ、前にあった建物が悠々遊楽っていう温泉施設だったのに対して、ここはだからそのこのプールも含めた全部が飾るテラスってことなんですか。
そうですね、成り立ちとしてはもうこの金田一の近隣公園の中のプールが隣接したその施設の隣に建てるということで、このエリアを活用してということが一番の大きい意味合いになると思いますね。
皆さんって何て言ってます？僕なんかカダルカダルって言っちゃうんですけど、
まあまあですね、
皆さんやっぱカダル、
カダルではなくてカダル、
カダル、
うん、
あそうか、アクセントが
アクセントがちょっと標準語かなっていう感じじゃないですか。
本当でこそこっちの言葉であればカダルです
よね。カダルってな。
カダルテラス金田一の二戸市民の通称はカダル。 アクセントは東京風ではあるが、二戸市民の皆さんにもすっかり定着したようだ。つい先日も金田一温泉博覧会ユダ音博と名付けられた大きなイベントが盛況で終わったように、この1年余りで語る場所としての認知も進んできているこの語るテラス、その現状について支配人はどのように捉えているのだろうか。
ここの語るテラス金田一って、ここの建物だけが良くなっていけばいいってことではなくて、この地域の方々と一緒になって、例えばここの施設を利用して一つの事業を一緒にやっていくとか、例えばここの施設に例えば仕上がった果物なり農産物などを届けてここで物販するなりとか、というふうに地域のにあるものをここで加工したものを販売していくっていうのが一つの使命になってるんですよ。
使命
ですか？使命ですね、うん、もうそれはもう絶対やらなきゃいけないことなんですよ。それでまあでもこのテラスが、うん、の活用の仕方がやっぱり肝なんかなって。テラスを活用するようになって今度プールもあるんですよ。その向こうにはあっちの方でちょっとしつらいながらキャンプやってもらえる方が来てくれたら絵になるなっていうような気もやっぱり思ってますから、まだまだ手を加えて作り出していかなきゃいけない部分がたくさんあります、
まあ、実際やれることはたくさんありますもんね、
はい。まあ、やっぱり私たちがこの建物を運営してますが、そのにぎわいを作るのはやっぱり私たちだけじゃなくて来ていただけるお客様方じゃないですか、うん、それをどうやって皆さんの力でここに集めていくかっていうのは、やっぱり博覧会のような大きいイベントだったりとか、それから音楽フェスみたいな小さなことを繰り返しながらやっていってるっていうのが、すごくやったことないことばっかりやるんで、何が正しくて何が間違ってるとは思わないですけど、周りの方々と力を合わせてやればこんだけのことができるんだなっていう実感はあるので、やっぱり語るテラスのその語るっていうふうに集まってもらうとして、語らってもらうっていうその集まってもらうこと自体がやっぱり地域の方と協力していく部分ではすごく大きいなっていうふうに思ってる。
なるほど、やはり語ってきた人たちの力がさらに場所の力を生み出していくということ。それでは人々がもっともっと語るために前澤支配人はどんなことを考えているのでしょうか。
まずはこのエリアの中で遠くにわざわざ行かなくても、例えばキャンプができるようなしつらいと、はい、それから秋になれば当然やっぱりバーベキューとかやりたいねっていう声が出てくるじゃないですか、うん、それはもうここに来れば物が揃っててある程度のことができるよっていうふうなことが当たり前になるようにしたいなと思ってますね。
手ぶらバーベキューですか。
そうです、ですか、はい、で、あとはそこに外にサウナが実はあって
サウナが外にあって、
簡易的な外に出せるサウナが持ってる団体があるんですよ、はい、そこから借り受けして、うん、サウナ立てて、でプールのシャワー浴びてドポンとプールに入るようなものを、はい、なかなかですね、これがまたどうやってやろうか悩んでるんですよ悩むことばっかりですよ。どうやったらできるかなって、もうとにかくどうやったらできるかなっていうことばっかり考えてますよ。
水温って今何度ぐらいですか。
今26なの。
26、ちょっとサウナの水風呂にしたら高いですね。
なんで一旦こうシャワーの流水で粗熱取ってもらった後のドポンとなってこういう風になるっていうのは、まあ水風呂にないような、うん、感じじゃないですか。普段は水風呂入ったら泳ぐなって言われてるのに、うん、はい、ここの水風呂泳いでもいいんだっていう
あ、でもそれはちょっとね、サウナ好きからすると魅力的ですけどね。
まあ、でも私の個人的意見も半分以上入ってますけど、
はいはい、あ、やりたいという、
はい、あとはもうシーズンオフになってしまえば、うん、プールが一通り終わればサップの練習だったりとか、
はい、
カヤックの練習だとかっていうのに使っていただいても全然構わないんですよ、うん。
いや、カヤックの練習をプールでって、ね、音だけで聞くと思いますけど、50メートルプールを目の前にしてると、はい、全然現実的ですよね、
はい、そういったことも、ただインストラクターが必要なので。
あ、そっか。
そうなんですよ。
アクティビティとして誰が来てもできるってわけではないんですね、は
い
は
い、ないんです
。あ、でもカヤックいいですよね。
手取り早いのはサップが一番簡単なんですけどね、立って漕ぐだけですから、
はい、川も近くにあるので、はい、 ここでカヤック練習してじゃあ川に乗り出してみたいなことも
になるとやっぱりインストラクターが必要なんです
ね。いやでもそれは楽しそうですね。
キャンプサイト、手ぶらバーベキュー、50メートルプールを活用した屋外サウナ、スタンドアップパドルボード、そしてカヤックなどなど、まだまだ前沢支配人の願望レベルのものもあるとはいえ、非常に魅力的な企画がたくさん出てきた。前沢支配人も言っていたように、楽しそうな企画をどうやったら実現できるのか、それを一緒に考え実現させていくためにも、カダルテラスにもっともっと飾っていかなければならないといったところで、残念ながら時間が来たようだ。明日からの調査報告では、カダルテラスで働くスタッフの皆さんへの聞き込みを紹介していこうかと思う。カダルテラス金田一のさらなる秘密が明らかになることだろう。ぜひ楽しみにしてほしい。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。